旧約聖書箴言23章の13節から16節。若者を諭すのを控えてはならない。鞭を打っても死ぬことはない。鞭打てば彼の魂を黄泉から救うことになる。我が子よ、あなたの心が知恵を得れば私の心は喜び祝う。あなたの唇が公正に語れば私の腹渡は喜び踊る。バナナというのがありましてですね、よくバナナのですね、食べ方とかですね、どうやったらですね、傷まないかとか、なんか最近ネットニュースでいっぱい出てきますけど、バナナっていうのはですね、昔は高級品でですね、はい、風邪をひいた時しか食べれなかったですけど、最近はですね、バナナたくさん食べます。で、バナナにですね、はどうやって育つのかっていうですね、フィリピンに行った時にですね、バナナのですね、農園がありましてですね、で聞いたことがあります。バナナはどうやって育つんですかですね。でおじさんがですね、バナナは種をねまくんじゃなく、バナナには種はないからって言われたですね。でって思ってですね、いやでも食べる時に黒い点々が中にあるじゃないですかって。でもあれはバナナの種じゃないんだ、あれはバナナの進化して、種が進化してああいうふうになって、今はもうあれをまいても絶対出てこないと。でなんでですかって言ったら、品種改良をされて結局種がなくなっちゃったんですってね、バナナっていうのは。だからバナナはじゃあどうやって育つんですかってですね、根元からバッサリ切ってしまうと新しい株が出てきます。へえって思いながらバナナ農園のおじさんの話を聞いたんですね。で、ああ面白いなって、順応性なんでしょうね。品種改良して甘くて美味しいバナナを作るために品種改良していくうちにそうなったと。でも種をなくしてしまったってことは、じゃあ枯れてしまったらこのバナナはできないんだなと思ったら、そうだな、そういうふうなことを思うとですね、神様っていうのは何を教えられてるのかな。一つは神様の力っていうのはそういうふうにですね、いろいろ順応性を持って育っていくと思いますけども、もう一つはですね、じゃあそれが枯れてしまったらもう二度と出てこないというですね、そういう危うさも持ってるのだ。人間がやっぱ神様のですね、神様がなさる技にですね、何か手をつけるとこういうふうになるんだなと思いながら、そんな話を聞いておりました。その背後にある力っていうのがですね、どのように働いているかっていうことでしょう。今日はですね、箴言の23ペですね、これは若者に対する教育のこと、もう今読むとですね、とんでもないことですよね。若者を諭すのを控えてはならない。鞭打っても死ぬことはない。僕らの時代だったらですね、これはですね、ある意味ですね、許されたことでしょう。体罰、先生の体罰というのはですね、よく見かけましたですね。で、納得のできるものもありましたき、そうでないものもありましたですね。なんでこの先生はこんなに怒ってこう生徒を打つんだろうですね。そういう思いもありますですね。で、納得できるものになればですね、心の傷は残らないんですね。自分が悪いことをしたから、この先生が命がけで怒ってくださっていると。しかし納得のできない対比するのは、やっぱり子どもの心をいかに傷つけていくかというですね、それは叩くだけではなくして、言葉に対よるですね、ハラスメントっていうのも多分そうだろうなと思います。最近はですね、どんなことであれですね、やっぱり体罰というのは絶対いけないっていうことになっていましてですね、でもその反動か知りませんが、ちょっと前はですね、体罰のを肯定するようなですね、ニュースがたくさんあって、これは永遠に語り継がれていくんだろうなと思いますね。で、じゃあ今ですね、じゃあ体罰がないのかっていうと、やっぱあるんでしょうね。プロ野球のですね、監督してたですね、星野仙一さんなんかはですね、体罰主義ですもんね。本当にそうだと思います。いまだにそうだなって、緩慢なプレーには鉄拳制裁も辞さないですね。彼の生き方ではそうなんでしょうですね。緩慢なプレーは許さないですね。一生懸命やるプレーで失敗したら何も言わないけど、緩慢なプレーで失敗したら私は鉄拳で臨むというような言い方をされたんだと思うんですね。それに対してですね、やっぱり体罰というのはですね、絶対あってはならないという人たちからはですね、すごく批判されたというふうに思うんですね。でも内容は何かなと思うと、緩慢なプレーは許さないですね。そのことをですね、どう伝えるかだということだというふうに思うんです。僕も体罰というのはいけないと思いますしですね、それは絶対やっちゃいけないと思いますけど、しかしその前提に一体何があるかということ、 じゃあそれをですね、悔い改めさせるためには何が必要かな、まあ、そういうことをですね、まあ、いつも考えながらですね、授業に臨んでいます。信玄はですね、鞭打っても死ぬことはない、鞭打っても死ぬことはないと言いますが、その前に若者を諭すのを控えてはならない、ここなんだと思うんですよね。まあ、私たちはですね、今若者を諭すのを控えてはならない、今の社会でもですね、どうだろうか、いやこの生徒には行ってもしょうがないなとかですね、行ったら逆ギレされるなとかですね、このままないがしろにしてですね、静かにしていた方がいいかなとか、まあ、そういうふうなことを考えるのであれば、それはやっぱり神様の道から外れてるでしょう。もし罪を犯してですね、違う方向に行くんだったら、若者を諭すのを控えてはならないというですね、そのことですね、何によって諭すかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないかなと思います。若者自身はですね、自身のですね、人生のため、彼を神様に導くために、やっぱり若者を諭すのをですね、控えてはならない、その方法が一体何であるかっていうことをですね、やっぱり少し考える時代に来ているのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。社会の中での体罰ということがいろいろな問題として挙げられています。しかし主よ、悔い改めに導くときに一体何が一番必要であるか、また神様の御言葉によって悔い改めること、それが一体どういうことであるかをもう一度考えさせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また外れる書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の祝福がありますように。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には主の慰めと導きが御言葉によって与えられますように。今週もあなたと共に歩むために、私たち一人一人に聖霊によって全てのものを用意整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。